サービス業の40代正社員女性です。お客様から余計な金額をぼったくれません。人を騙すと自分に返ってくる気がして最低限の料金を提供してしまいます。クビになったりしませんが、このままでいいでしょうか？あ、全然問題ないです。ただひょっとしたら会社を変えた方がいいかもしれないです。その会社によってはいらないものでも押し付けて売った方がいいよねっていう方針の会社もあるんですよ。で、その正直に、そのお客さんが喜んでくれるだけでいいよねっていう会社もあったりするので、その会社の方針によるんですよね。で、多分、ある程度その、売れるものはぼったくれみたいなのがあって、そのこういう、なんか質問を僕に送ってくると思うので、なので、真っ当な商売をちゃんとやるところで売ればいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、なんかコメントで布団を売るかいみたいなのあるんですけど、その布団を売るみたいなのってぼったくりが多いんですよ。でも、ユニクロの店員とかってぼったくりも何もないんですよね。ユニクロの店員に、なんか、これもこれもこれも買いませんかとか言われないじゃないですか。なんか聞いたとしても、なんかその、T シャツどこっすかあそこっすとか、靴下どこっすかあそこっすって言われるだけで、あとはひたすらこう作業するだけじゃないですか。なので、いい商品を普通に置いといて、買いたい人は買ってくださいっていうのをやってるお店に行けばいいんじゃないかなと思うんですけど。んで、ユニクロって今なんか人だいぶ足りないとかで、なんか初任給でも、手取り30万円もらえるみたいななんかやるらしいので。なので、ノルマはあるみたいなので大変だと思うんですけど、少なくとも人を騙すっていうのはやらないっていうのがあるので。なので、そういう人はユニクロみたいな店の方がいいんじゃないかなと思いますけど。こんにちは。フランスのスーパーで働いています。値上げが続き、なかなか業績が伸びません。フランス社会、この先どうなっておりますか？日本より不景気ましですかね？給料も全然上がりません。日本人でフランスのスーパーで働いてるって珍しいですね。よくビザ降りましたね。学生でバイトしてるかワーキングホリデーとかですか。でもワーホリでスーパーで働く人ってあんまいないと思うので、むしろなぜスーパーを選んだかっていう、あ、マネージャーをしてんのね。あー、そういうことですか。あー、はい、あ、じゃあそのなんか声優とか提携してるところとかでまあ来てるっていう感じですね。はいはいはい。あー、で値上げが続き、なかなか業績が伸びません。フランス社会、この先どうなると思いますか。いやー、庶民向けはだいぶ厳しいと思うんですよね。で、あんまりその、スーパーの商品の値段上がってないんですよね。で、僕も割とその、安く売られてしまうものを買ってしまうので、要はその、フランスって野菜とか傷んだものを捨てるのが違法なんですよね。なので、傷んだ野菜とか、まあその、傷んでる魚とか肉とかって、安売りにして売らなければならない、もしくは NPO 団体に寄付しなければならないっていうルールなんですよ。なので僕みたいな人ってスーパーに行くと、まず最初に安売りボックスを見るんですよ。で、その昨日買った魚とかだったり、ひき肉とかはその安売りボックスを 25% 引きから買ったんですけど、っていうところから見ちゃうので、で、割とそういうのが必ずまあ出てしまうので、利益率はだいぶ低いままなんじゃないかなって思うんですよね。で、さらにその観光客は増えてるんですけど、やっぱ中国人があんまり戻ってきてなくて、あ、ワゴンセールみたいですね。で、中国人ってやっぱアホみたいに金使うので、なので中国人がアホみたいに金使ってくれると、その観光業界とかレストラン業界で結構お金が回ったりとか、ブランド品にお金が回ったりするんですけど、まだそこまでお金が回ってないので、なかなか。なので、エネルギー価格がずっと上がり続けて電気代高いよねっていうので、なるべく安いものを食うっていう、その庶民向けスーパーは今後も厳しいままなんじゃないかなと思うんですよね。で、今日僕がよく行ってるスーパーのモノプリっていうところで、10% 引きのクーポンが来たんですよね。で、ちょこちょこあるんですけど、要は生鮮食品とかって利益率めちゃくちゃ低いんですよ。なので、そこで、そのなんか 10% 引きとかでまとめ買いされちゃうと、で、僕結構まとめ買いするんですよ。そうすると、その 10% のその、まあ、売り上げが下がったままで、みんなに買われちゃうじゃないですか。でも他のところも売り上げ増やしたいからカルフールとかもなんかそういうチケット配ったりするんですけど、なんでなんか余計にそのなんかチキンレースみたいになっちゃったりしてるので、なんか割となんか庶民の生活を支える系のビジネスはフランスは厳しいんじゃないかなと思うんですけど、とはいえ LVMH とかは売り上げ上がって株価上がってたりするんですよ。なのでその要は高級商品とか金持ちが買うようなやつはフランス結構売れてて儲かってるんですけど、庶民向けの仕事が大変っていう二極化がだいぶ進むんじゃないかなと思います。 こんばんは。トルコ、シリア、地震募金を会社で集めることになり、集金担当になったのですが、役職の高い人から平まで皆さん1000円でした。私は平の下っ端ですが、できる範囲で1万で募金したのですが、周りの方は高年収ですし、社会貢献を理念に良い人ずらしてたのかと愕然としました。ひろきさんどう思いますか？ちなみに私は周りに協調性がないと煙たがられています。思ってらっしゃることは正しいです。よし、社会貢献を理念に良い人ずらしてる人たちだから会社で集めてるんだと思います。要は、本当に寄付すべきだと思ってる人は多分もうしてます。なので、その会社の名前でお金を集めて、会社と寄付をし、として寄付をして、会社としていいことをしたという評価を得たいなというのを持ってる人なので、理念としてやってるように見せかけるというプロモーションをやってる会社だと思うんですよね。今日のアベマプライムで ESG 投資をしている会社がうんぬんみたいな、要はその環境に気を使ってますみたいな会社がどうなのみたいな話したんですけど、まあそれもそうで、その本当に環境に良くしようと思ったら商品買わないのが正解なんですよ。だからその環境に良い商品を作ってますっていうんだれば、本当に環境を良くしたいんだったら、お前ら物売るな。で、消費者も物一切買うなが、環境取ったら正しいんですよ。だからその、じゃあ、環境になんか、適したこう素材を使って服を作ってますとか、服なんか買わなくていいじゃんが正解なんですよ。でもそれは環境に適してるみたいなことを言うと、買ってる側もなんかその罪悪感持たなくて、むしろいいことをしてるかのように誤解して金を払えるんですよ。なので、金を払いやすくするための広報宣伝 PR の一種でしかないんですよね。っていうふうに考えるのは、協調性がないとか嫌なやつって言われがちなんで気をつけてください。